岩手医科大学、命から。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高由子です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りしています。今日は新しい出生前診断について、岩手医科大学臨床遺伝学科教授の福島明宗さんに伺いました。
先生のご専門は何なんですか？
臨床遺伝科という、診療科に今所属しておりますが、ちょっと聞き慣れない言葉だと思います。
はい。
これはですね、比較的新しい診療科でございまして、昨今のいろいろな、遺伝的な悩みということがあります。それを含めて検査を行ったりするわけですが、そういった出生前診断を含めて、いろいろな遺伝学的な悩みを、抱えている患者さん、相談者の方々の、受け皿になる診療科であります。基本的にはこの遺伝相談、あるいは遺伝カウンセリングって行うには、ちょっと特殊な技術が必要なものですので、岩手県においては、我が岩手医科大学の臨床遺伝科だけが担当しているという形になっております。
なるほど。遺伝と言いましても、いろいろな遺伝が考えられますけれども、
はい、そうですね。一番分かりやすいとすれば、近年話題になっております、高齢妊婦さんにおけるその、染色体検査、そういった形のご相談というのが一番多いわけですが、そうですね、他の診療科と違いまして、例えば病気だから、じゃあ検査を受けて、例えば治療っていうふうな段取りを、ちょっと取らない、うちは診療科っていうふうにもご理解いただいてもよろしいでしょうか。
なるほど。特に遺伝という言葉によるこの情報というのは溢れていますので、先生のところに、
はい、
足を運んでみたいという方も増えているんでしょうね。
一番大きなテーマは、私自身がもともと産婦人科医のものですから、どうしても高年齢妊婦さんの、一応ご相談というのが一番多いわけですよね。できれば悪いのかというのは、そういった不安、そういったものに対して、支えていくような診療科というふうになっていければいいなというふうに思っております。
なるほど。その中で今一番話題になっているのが出生前診断、出生前診断、いろいろな呼び方があるようですけれども、
岩手県においての、1年間における出生数というのはですね、平成20年を境に今1万人を切っておりまして、ちょっと古いデータですが、平成23年は9300人ぐらい の出産があったんですが、そのうち高齢妊婦さん、いわゆる35歳以上の方っていうのは、今約、2000人弱、1903人いらっしゃいますね。で、10年前と比較しますと、今平成23年のデータ出しましたが、平成13年は 10% ぐらいかなというところがありまして、現状では 20% ということで、確かに割合的に増えてます。ただ我々の立場から言わせていただきますと、別に35歳以上になったからといって大きな変化があるわけではなくて、どうしても目先が赤ちゃん、胎児の方に向きがちなんですが、実はもっと大きな問題がありまして、いわゆる妊婦さん自身の問題という形で、やはり35歳以上の方と35歳未満の方において、例えば妊娠出産に関わるいろんな合併症がありますよね。やっぱり発症率というのは全然違うんですね。ですから、むしろ産婦人科の先生の観点から見ますと、やはりその母体の管理というか母体の問題が大きくて、やはりお母さんあっての赤ちゃんなので、お母さんがやはり具合悪くなりますとね、赤ちゃんの調子も悪くなるので、一般的に言うと高齢妊娠というと染色体疾患、 まあ、一番代表的なのはダウン症候群というものが脚光を浴びてしまいますが、実はですね、こういったお話をしてしまうとダウン症だけがその出生前診断の対象とかね、それだけが赤ちゃんの先天的病気かということになりますけど、実はですね、私もこれ最初にカウンセリングの時にお話をしますが、本来どんな年齢の方でもですね、まあ、持って生まれるその、1000点以上の、まあ、お子さんを設ける確率は一定なんですよ。これは大体3%、5% のリスクって我々言いますが、そのリスクはどんな年齢の方でもみんな持ってます。で、3%、5% のリスクは、決してそれはゼロにすることはもちろんできません。どういう生活、まあ、環境を変えてもですね、それは起こりうることなので、まあ、これは致し方がない。実はその 3%、5% の内訳を見ますと、染色体疾患というのはわずか4分の1しか占めないんですね。でさらにその4分の1の中で、じゃあダウン症の占める割合はどれぐらいでしょうっていうと、約半分になります。割合的には非常に少ないということになりますし、それからまあ、これも非常に皆さん誤解されてます。ダウン症のお子様たちっていうのは皆さんじゃあすごくいろんな病気を抱えて大変なのかっていうと、実は僕たちもそうですけども、例えば染色体が皆同じでもいろんな個性体質の違いがありますでしょ。ですからそのお子さん、例えばダウン症のお子さんを見ても、これはその療育をされている先生方おっしゃってますけども、皆さんそれぞれ個性があって、それぞれ皆さん可愛いお子さんで、それぞれ皆さん違うと、僕たちはそれを多様性と言います。ですから遺伝ということを考えた場合に、どうしても遺伝というのは継承する、親からもらうという考えをどうしても取りがちですが、実は遺伝学の中ではその継承というもの以外に、今申しました多様性をこう見ていくという学問でありまして、よく学生さんには講義で遺伝学って何かという説明をする場合には、まあ、遺伝学的な継承ということと多様性を学問するところだよというふうなお話をしています。はい。
最近はどういう検査の方法をなさるんですか？
そうですね、まあ、一番これは1970年ぐらいから日本で行われてます羊水検査ってご存知でしょうか？
まあ、
羊水
を、
そうですね、羊水を取って、まあ、羊水中にある赤ちゃんの細胞から染色体分析をするっていうやり方、まあ、それがまあ一番オーソドックスなやり方ですが、そうですね、1990年ぐらいから最初に血栓マーカー検査っていうのは知ってますでしょうか？
なんとなく聞いたことがある。
そうですね、お母さんの血液を取って、お母さんの体からにある、まあ、妊娠した時に初めて出るホルモンとかタンパク質をまあ分析して、その、まあ、上がり下がりによって赤ちゃんのまあ状態を類推しようという検査があります。血栓マーカー検査で、ね、まあ、この検査もまあ一つ今でも行われておりますね。でさらに昨年から、いや、まあ、いよいよこれが話題のですが、まあ、NIPT という、まあ、新たな出生前診断が、まあ、できまして、日本で導入されましたね。あれは、まあ、どういうやり方かというと、基本的にやっぱりお母さんの採血をすることで、はい、赤ちゃんの情報を探ろうということですが、検査をする、ターゲットというかね、それは実は赤ちゃんの、まあ、DNA なんですね。赤ちゃんの、まあ、DNA というのは、まあ、赤ちゃんの体の、まあ、成分ですが、それが、妊娠するとお母さんの体の中にその成分が入ってくるというふうに言われてて、最近の新しいその遺伝子解析技術によって、その赤ちゃんのいわゆる DNA から染色体の数をまあ類推しようというやり方がまあ最近普及しまして、まあ、実用化されたわけですね。でそれをまあ元にまあ世界各国でそういった検査がまあ始まったと。で去年日本では去年の4月からまあ、ある限定された施設ですが、まあ、行われるようになりました。はい。
今現在岩手医大の方には、はい、検査希望者というのは、はい、やはり訪れているんですか？
そうですね、新しい検査は非常にその、まあ、影響が大きいということで、非常にまあ、学会等の認定が必要だという厳しい審査を受けて、ですからまあ、検査実施できる施設の認定という形をすれば、今のところ岩手県では私のところだけですが、まあ、4月から、12月までの間なんですが、約、まあ、そうですね、ざっと80件ぐらいの、いわゆるご希望者が来られて検査を実施しております。
まあ、先生、そういった検査には必ずその後に結果というものが出てくると思うんですけれど、はい、
そ
うですね、はいはいはい、
それが一番、まあ、今回、まあ、新型の出生前診断の時にも大きな問題になりまして、うん、まあ、要は母体の採血からその赤ちゃんの情報を取るという そうなりますとその結果の解釈を含めてその後の判断ですね、まあ、非常にそこら辺が危惧されるわけです。で実はですねこれはまあ多くの方々の考えなんですが言葉はちょっときついかもしれませんけどこの検査によって赤ちゃんの生命をこうなんですかねこうやり取りするというものにしたくはないというのは多くの方々考えているわけで、例えば超音波検査というのはありますよね、あれによって赤ちゃんのいわゆるまあいろいろな内臓のそうですねそういうのが見つかったりすることがあるので、まあ、実は我々も知らないうちに、まあ、出生前検査を常にやってるわけですね。まあ、大事なことはやはり赤ちゃんの情報を、まあ、取るということは、まあ、ある意味今すごく最先端の技術を使って何でも分かるんじゃないかということをよく言われるんですがそうではなくてこれは赤ちゃんの一部しか分からないです実はね、超音波検査でも赤ちゃんの一部だし新しい検査も赤ちゃんの一部だしだからもう赤ちゃんの一部だけを持ってその子の全てを決めてしまうということはやはり私としてはちょっと問題ではないかなと思いますから、まあ、そこら辺のことの、まあ、解釈の、まあ、誤解がないような説明とかそういったことも一生懸命私はさせていただいているということで、まあ、今後のね迎える赤ちゃんのいい、まあ、環境を作ってあげるっていうのが大事かなと私は思っておりますけど、
先生のお仕事の一つに興味深い分野がありました、妊娠とお薬相談室、はい、ということで、こちらぜひ教えてください。
そうですね、まあ、妊婦さんというのは昔から薬を使うことに対してかなり抵抗があると言われてます、これはご本人もそうでありますしそれから処方される先生方も皆さん心配されますよね。で実はまあ、そういったご相談が非常に多いということで、まあ、岩手県ではなくて全国的な、まあ、組織として、これは実は東京にあります国立成育医療センターが中心となりましてそういった情報センターを今立ち上げてます、まあ、妊婦さんとお薬の関係するいろいろな情報ですね手に引き受けておられます。で、まあ、結果に関しては向こうで解析をしますけどもその、まあ、説明報告はその各都道府県の拠点病院でやってくださいっていう形で今進めてまして実は岩手医科大学はちょうど私どもの診療科と薬剤部ですね薬剤師さんが共同でそういった仕事に当たることになっておりまして今まあ、実はその妊娠妊婦さんですか妊婦さんが、まあ、内服するにあたって、まあ、いろんな悩みがある相談をも実は受け付けております。はい、
飲むことができるお薬もあるということなんですね。
実はそういったお薬が比較的多いということと要はですねなぜ薬を飲まなきゃいけないかということを考えた場合に、これはですね考えても母体の健康維持なんですよ ね、
そうですね。
お母さんが病気であれば当然妊娠はうまくいきませんし赤ちゃんも具合悪くなりますよね。従いましてある意味お母さんの健康管理をきちんとすることが一番なんです。でそのために必要なお薬であればこれはやっぱりきちんと飲む必要がありますよね。きちんとしたいわゆるその正確な情報をもとにその薬の飲み方とか、まあ、やり方をちょっと判断していただく材料として使っていただければいいのかなと思います。
命から岩手医科大学では歯学部薬学部の平成26年度中期一般入学試験の出願を受付中です。詳細は岩手医科大学のホームページをご覧ください。
岩手医科大学命からいかがでしたか。さあ来週は皮膚から始まるアレルギーということで岩手医科大学皮膚科学講座教授の赤坂俊秀さんに伺います。どうぞ聞いてください。
この番組は岩手県対岸協会株式会社小塚田サービス岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。